今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の24章1節から13節までです。イザヤ書24章1節から13節、はじめに3節までをお読みいたします。見よ、主は地を荒れすたらせ、その表を覆し、その住民を散らされる。民は祭司と等しくなり、奴隷はその主人と、女奴隷はその女主人と、買い手は売り手と、貸す者は借りる者と、債権者は債務者と等しくなる。地は荒れに荒れ、全くかすめ奪われる。主がこの言葉を語られたからである。アメン。お祈りいたします。愛する主よ、今日も我らはあなたを慕い求めてこのあなたの宮へと集いました。どうか一人一人あなたを慕い求めておられるこの生徒たち一同に、あなたが命を、御言葉を、祝福を、その御口からお語りください。私たちはそれをしっかりと受け止めることができますように、今我らのあらゆる御前にふさわしくないところを清めてください。十字架の血をもって我らを清め、罪を取り除き、清くし、性別し、御前にふさわしいものとして御言葉をいただかせてください。このしもべの唇、またこれに預かる人々の耳を清くし、天から流れ落ちるその祝福の泉を飲み干すことができますように導いてください。これからのすべてを期待し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
イザヤ書のこの24章からですね、また新たな局面を迎えます。イザヤ書の23章、前回までのところは、ツロに対する宣告とか、エジプトに対する宣告とか、各国に対する宣告でしたけども、それが一旦終わりを告げて、より大きな、全世界に対する宣告へと移っていきます。この、ですから24章からですね、35章まで、どちらかというと、黙示録に近い、形、隠されたところが、あらわにされるような、しかも、それは各、地方的な局所的なことではなく、全世界に訪れる、もろもろの災いや、また、戒め、懲らしめ、そして悔い改めの促し、それらのことで、この24章から35章までのところ、一旦区切られております。で、ここで真っ先に言われていることは、主は地を荒れすたらせ、その表を覆して、その住民を散らされる。この主は地を荒れすたらせる。もともと原文の意味は、地を虚しくし、それを、荒らされる。地が虚しくされる。韓国語ではそうですか。主はですね、地を虚しくされる。そして荒れすたらせられる。その全表は覆し、その住民を、散らされる。主はまず言われます。それは、人々が、その行いが、良くないからですね。主は何も、この全地の表を好き好んで散らされるわけではありません。主は悪者が、懲らしめを受けるのは、これは、喜ぶことではない。エゼキエル書に主は記しております。ただ人々があまりにもその行いを悪くし、そして自分自身を滅びに定め、また被造物や他人様を、そうやって悪い方へと導いていくとするならば、やはりそれは正されなくてはなりません。それは痛いことだよ。人を殺めたり、人から奪ったり、嘘をついたり、そういうことをすることは他の人たちに を痛めることだから、だから本人自身がまずそれが罪であり、それを改めなくてはならないということを、それを知らなくてはならないわけです。ですから主はそこを、ね、正されるわけです。
今まさに世界がそうなんですね。世界のあらゆる国々が昔では考えられないようなそういう法律を制定して、そして人のこの営み、人として生きるべきその道を本当にひまげた、そういう法律などなどが今制定されて、人が人として尊厳を持って生きようとしている人たちのこの肩身が狭い思いをさせている、これが今世界のあらゆるところにおいて起きていることなんですね。例えばの話、アメリカでは性転換をしている人たち、そして精神的に私は表向きは男だけど精神的には女だよっていう人たちが自分たちの権利を訴えるようになりました。昔という時はこういった権利を訴える人たちに対して憐れみを持って、そして人たちが見守ることはあっても、その権利を保障するということはありませんでした。で、今その権利を保障してあげるということが、アメリカにおいて制定されてしまったら、今アメリカは鬱の中にも巻き込まれているんですね。どういうことかといったら、その制定されるまでは人々はそれに対して、まあいいかな、うちが関わらなきゃいいかなとか、そういうことで関わってきたことなんですけど、これが制定されてしまったら、さまざまな権利がね、保障されるようになったんです。どういうことかといったらね、自分の娘が学校にいてね、そして体育だなんかだとかの時に洋服着替えますね。で、その洋服着替えるその場所に、私は表は男だけど中身は女だよって言ってる人たち、その人たちが女の子たちが使う、ね、この洋服着替えたりするところ、そこを使うようになった。それを使わさないと公立学校には国から、ね、援助金が出ない。で、援助金が出ないってことは学校の先生たちの給料が払えないってことだ。だからもう先生たちは嫌なんだけど、でもそれをね、連邦政府からのそのね、お金、補助金を、それをいただくことができないから、だからしょうがなく、まあ、それを知ってしまうっていうことなんだけど、片方女の子は嫌なんですよね。ひげぼうぼのやつが入ってきた、私と一緒に洋服着替えて、私のね、もろもろのね、裸を見たりするの嫌ですよね。それで、シャワー室も使わせてくれって言ってるんです。だから、それを最低限ね、なんとかしなきゃいけないっていうことで、上がりました。女っていうことを認めて、そこを使わせてあげましょう。その代わり、ちょっとカーテンを設けますよ。ね。で、カーテンの中でしてくださいって言ったんですね。自分のもろもろのところも見せないでください。そして、女の子たちのもろもろのところをね、あなたが眺めながらね、裸になるのはちょっとそれは無理ですっていうことを学校の方が設けたんですね。そしたらね、訴え始めた。なんでカーテンなんだ。ね、仕切りを置いてはいけない。だからどういうことかって言ったら、連邦の方でこの変なね、同性愛の人たちが結婚してもいいとか、そういうのを法律で認めてしまったから、その法律一つを認めたことによってさまざまなことを認めなければならない、認めないと政府が訴えられるような状況になっている。これ虚しいことでしょ、ね、なんで。だから今日この一節に見ると、地を、ね、虚しくする、主はね、こういう良くない法律が一個を制定されると、これ時代において絶対に許してはおけないということになっちゃうと、主はね、今の制定されたその法律を虚しくするんですね。どういうことかしたら、アメリカでね、制定された法律によっていろんな人たちが被害を受けるようになったら、それを虚しくするためにね、その中において今起きているその不条理、それがね、浮上するようになって、今まではたまっていた女の子たちが、女の子を持っている親たちが今立ち上がってる。嫌ですよって。それで今度アメリカの大統領選挙があるんですけれど、あんたたちがどこに票を入れてこんなことになってしまったのか覚えなさい。で、今度の大統領選においてはね、しっかりと 自分のイエス・ノーを、ね、それを足しなさいということが今アメリカにおいて起きているんですね。だから今ね荒れ地になってるんですよ、格好が。それで心ある親たちは何を言ってるか、これ公立学校だとこういうことを、ね、曲がり取ってしまってるから、うちの子を公立学校で、ね、教育させるのはあんな獣たちと一緒に洋服を、ね、着替えしなければならないということだから、いやうちの子はもう私立に生かそうというね、そういう考え方が今ポチポチ始められている、ひっくり返されてるんですね。今の法律ダメだよって、そこにいるね、住んでいる人々を散らす、ね、今まで普通に学校通ってた人の中で、ね、そこに留まる人とそこから散られる人で、人が真っ二つに分かれる。主がなさる技がこれなんですけど、世界が今主のこのなさる技の渦の中に今入ろうとしているんです。この間私たち大学院に行って学んだことの中で、すごくと思ったのが、今世界中の言葉が聖書の御言葉として全部こう聖書として綴られて、聖書が適用としているということなんですけれど、その聖書をあらゆる国々の言葉に全部翻訳するまで早くて10年から15年って言ってましたね。で真ん中取って30年、遅くなったら50年って言ってました。どういうことかって言ったら、早かったら15年、10年から15年以内に主が来られるね、真ん中取っても30年ぐらいで主が来られる、遅くても50年以内に主が来られるということを言っていました。どういうことかって言ったら、今もうすでに福音は述べ伝えられているということだけど、聖書はまだできていない国々がある。この聖書ができた時には地の果てにまで至り、主の福音が述べ伝えられているということなんです。だからその今この激しく主がね、ひっくり返そうとしている、ね、荒れ地にしようとしている、ね、虚しくしようとしている、この渦の中において私たち自身はどう生きていくか、どんなスタンスで生きていくか、これが今ものすごく私たち自身に要求されて、責任持って信仰して生活しなさいということを今のイザヤ書は教えています。
今ちょうど時事問題的なことで、ね、アメリカ の, その同性愛について、その今行われている本当に主が定められた法則を変えよう、ね、神はもともと人を創造の初めから人を男と女とに作られた、ね、創造されたけれども、それを変えて、ね、自分の快楽、自分の何か性的思考、あるいは、ね、自分のそういう欲望を満たすために、法則の方を変えよう、ね、そういう動きが確かに世界に、ね、性的なことのみならずいろいろな方面で行われ、まあ、その試みがなされようとしているんですけども、このちょっと5節を見てください。5節、4節からお読みしましょうか。地は嘆き悲しみ衰える、世界はしおれ衰える、天も地も共にしおれる、地はその住民によって汚された、彼らが律法を犯し定めを変え常しえの契約を破ったからである。それゆえ呪いが地を食い尽くし、その地の住民は罪あるものとされる。それゆえ地の住民は減り、わずかなものが残される。新しいブドウ酒は嘆き悲しみ、ブドウの木はしおれ、心を楽しむ者は皆ため息をつく、書いてあります、ね、地はその住民によって汚された、ね、彼が律法を犯し定めを変えた、ね、律法、これはヘブライ語では、ね、法則という意味もあります、ね、法則、ギリシャ語ではノモス、法則です。物理法則とかとね、ですからこの律法は全く彼ら一緒なんですね、まあ、世界の人々はどうも聖書の言葉よりも物理法則の方を何か信頼を置いているようなところあるんですけど、でもそもそも法則を定められたのは主です。そしてその法則をこのように定めた、その記載が聖書に記されているんですね。神は創造の初めから人を男と女とに創造された、これも法則なんですけども、でも人々はその法則を変えようとする。ダニエル、預言者ダニエルも、ね、終わりの時には、 人々は時を変えようとしている、法則を変えようとする、その動きは確かに今科学において、ね、なされております。時を動かし、また法則を動かそう、そういう試みがなされております。しかし、ね、それによって地が汚されてしまうんですね。大地はその住民によって汚された。彼らが律法を犯し、定めを変え、とこしえの契約を破った彼である。創世記においては、なんで大地は汚れてしまったのか、なんで地は呪われてしまったのか、これ人が神の法則を破ったからでしたね。神様の法則、唯一のしてはならないというその戒め、この善と悪を知る木から取って食べてはなりません、それを食べるその時あなたは必ず死ぬ、この神様の定めた法則をあえて破った、犯したから、それを乗り越えたから大地は呪われ、被造物全体が呪われてしまった。ですから人間のせいなんですね、大地が、この地が呪われてしまっていること。今まさにこの地球は汚染され呪われております、ね、この日本の国、本当に原子力発電所のあの事故以来、もう放射性物質がずっと、ね、福島において、何の、抜本的な解決もなされないまま、もう本当に垂れ流しの状態になって、まさしく大地が呪われている状態ですね。でも主を信じる皆さんはどうか食べ物はね、感謝していただいてください。なぜなら皆さんのその感謝の祈りによって食べ物が清められると聖書に、ね、書いてある。感謝の祈りを、ね、食前の感謝の祈りをする人と、ね、食前の感謝の祈りをしない人のなんか統計が現れてるみたいですね。食前の感謝の祈りをする人は、ね、なんか、解毒作用のある、ものが体内に生成されて、でそれで毒の害を受けない、そういうなんか法則、ことが報告されているようですね。
ですね、昨日発見したんですけれど、食前に主に対して感謝の祈りをする人と祈りをしない人をあるアメリカのお医者さんが調べたんですね。なんか違いが出てくるのかな。食前に感謝の祈りをする人の体からは3つの物質が出てきた。それで体を元気にして、そして外部から入ってきたものに対して、ね、それを脳いうもの、それとね、胃の中に置いてあのものって腐るじゃないですか。で腐った時に胃とか腸とかが腐らない防腐剤の役割をするものが出てきた。でなんでこれが祈りをする人には出てきて、なんでこれが祈らない人には出てこないのか、それをね、理論的にはね、ちょっと証明できない。でも理論的に証明できないことが、お祈りをした人の中からはその物質が3つが現れてる、していない人からは現れていないということなんです。これで何が証明されたかって言ったら、どんな毒を飲んでも害を受けないという御言葉がね、もうこれではっきりと証明されたんです。だから食前に本当に主が与えてくださったことを感謝してね、感謝して食べると、それはね、汚れが取り除かれるって、感謝して食べれば全部清いものだっていうのがね、もう書いてあるんですね。だからね、どんな毒を飲んでもね、害を受けないっていうことと、まだシトバウルが言ったのが、感謝して食べればそれは清いものだよっていうことを言っていたんですね。だから感謝していただくこと、主の御名を持っていただくこと、それは本当にそのもの自体が持っているあの罪によって持たされている良くない物質、食べ物が持っている良くない物質だとか、そういったものが私たち祈って食べた人の体の中においては絶対に害を及ぼすことが許されていないということが、科学的にこれが証明された。で今度これちょっとね、あの日本語に訳してちょっと、インターネットで紹介しようかなと。
この大地が呪われてしまうのは、ね、人が神様の法則、御言葉を、ね、乗り越えて破っているとするならば、ね、この大地は呪われてしまうんです、ね、呪われた結果、人は、ね、男は汗水を流して土地を耕して糧を得なくてはならない、ね、女は、ね、産みの苦しみが増しくあり、それともう一つ、ね、男を慕うが、しかし男は、 女性を支配する、その2つが女性に対する呪いとして創世記の3章に定められております。唯一それを打ち砕くのは、ね、女の子孫、蛇の頭を踏み砕くと予言されていたあのイエス・キリスト、女の子孫イエス様、ね、このお方を信じることにより、そのあらゆる呪い、あらゆる蛇のその企み、蛇の誘惑、蛇のその、ね、立て上げようとしてきた諸々打ち砕かれます。この、ね、大地は覆され呪われてしまう。そして8節以降もお読みします。陽気なタンバリンの音は終わり、はしゃぐ者の騒ぎも止み、陽気な盾事の音も終わる。歌いながら葡萄酒を飲むこともなく、強い酒を飲んでもそれは苦い。乱れた都は壊され、すべての家は閉ざされて入れない。巷には葡萄酒はなく、悲しみの叫び。すべての喜びは薄れ、地の楽しみは取り去られる。町はただ荒れ果てたままに残され、城門は打ち砕かれて荒れ果てる。それは世界の真ん中で国々の民の間でオリーブの木を打つ時のように、ブドウの取り入れが終わって取り残しの実を集める時のようになるからだ。アメン、ね、全世界的に、その災いが、沸き起こります。前の箇所のところではね、各国、ね、スロやシドニア、もろもろの、エチオピアとか、そういうところだったんですけど、でも全世界的にですね、人々が神様に忌み嫌われることを行うようにしていくようになる。どうしてこんなことが起こるんだろう。神様が、ね、いるんだったら、どうしてこんな、災いを許されるのか。そういうことが、災いが起こるたびに人々が思うんですけども、でも、ね、そういう災いが起こった時にだけ神様に心を向ける。まあ、それはそれで、ね、災いが起きたら、全能者を覚えることはまたいいんですけども、でも、ね、災いが起こった時にだけ神様に文句を言うのは、それはちょっとアンフェア、ね、不公平なことです。そういう人は日ごと、ね、聖書に何て書いてあるか、神様は何を求めておられ、何が神様に忌み嫌われて、そして何が呪いになってしまうか、それ日頃聖書から見ていなくては、ね、ならないはずですね。偶像を拝む人は、ね、3代4代にまで呪われてしまう、書いてあります。また、ね、性的な不貧困を行う人、また暴虐を行う、ね、貧しい人からかすめたり、そういう孤児ややもめを強いてあげる、ね、そういう人は呪われると書いてある。でも、ね、そういうことをやめない、そういうことをあえてする、ね、自分がそういう立場に上ろうとする、ね、これ呪われて、そういう人は呪われると聖書に書いてあるけれども、ね、いくら福音を伝えても、ね、神様を信じなさいって言っても悔い改めない、立ち返らない、ね、そこで神様が聖書に書いてある通りのことを起こされる。で、人は、ね、立ち返るはずなんですけども、でもまだそれでもなお神様に文句を言うとするならば、ね、もっともっときつい災いが起こるっていうことが、ね、レビ記にも申命記にも書いてある通りです。本当にですから悔い改めること、これが最も幸せに近づくコツであり道であるはずです。この8節以降のところ、ね、陽気なタンバリンの音が終わり、はしゃぐ者の騒ぎもやみ、陽気な盾事の音も終わる、ね、歌とか葡萄酒とかいろいろ出てくるんですけども、これらの、ね、タンバリンとか葡萄酒とか盾事とか、ね、歌とか、これはもともと本来主に賛美するための、ね、道具であるはずです。葡萄酒も、ね、主にお捧げもするもの。でもそれらのものを彼ら自分の喜び楽しみのために使ってたんですね。主を褒めたたえるべきあらゆる良きもの、ね、それらを主に向かって捧げるのでは一切なく、ただ自分の喜び自分の楽しみのために取っておいて、ね、それを独占してしまっている。すると、ね、そういう、ね、陽気な歌とかはしゃぎとかそういったものを全て主は、ね、悲しみに変えられてしまいます。全ての喜びは薄れ、地の楽しみは取り去られる。そしてこれらのことは13節で見ますと、それは世界の真ん中で国々の民の間でオリーブの木を打つ時のように、ブドウの取り入れが終わって取り残しの実を 集める時のようになるからだ、書いてあります。イスラエルではですね、オリーブの木を打ったり、またブドウの取り入れをするんですけども、でもここで、不思議なことはですね、ブドウの実をの取り入れはしたり、ね、オリーブの木を取り入れたりはするんですけども、でも取り残しの実は本来集めないはずなんですね、律法では。聖書に書いてあることは、ね、その取り残しの実は集めてはならないと、ね、書いてあるんです。それはなぜか。申命記の24章の20節からのところにあります。本当であるならば、オリーブの実は、ね、打ち落としたら、それを、ね、もう一度打ったり、取り尽くしたりしてはならないと書いてあります。申命記24章の20節からのところです。あなたがオリーブの実を打ち落とすときは、後になってまた枝を打ってはならない。それは在留異国人やみなし子やもめのものとしなければならない。ブドウ畑のブドウを収穫するときは、後になってまたそれを摘み取ってはならない。それは在留異国人やみなし子やもめのものとしなければならない。あなたは自分がエジプトの地で奴隷だったことを思い出しなさい。だから私はあなたにこのことをせよと命じる。アメン。ね、オリーブの実、またブドウ畑のブドウを、ね、収穫するとき、それらを、ね、打ち尽くしてはならない、取り尽くしてはならないって書いてありますね。残されたものは、それらは、ね、在留異国人やみなし子やもめのものと なるからだ、あります。ですから今の企業、今の会社、もう利益が出たら、もうそれ全部ね、取りこぼしがないようにむしり取り尽くすようなシステムを作って、一切貧しい人や、また、ね、富と富の隙間に生きているような、そういう人たちが一切おこぼれに預かれないような、そういう社会になってきておりますけど、それは違うんですね。本来違うんです。会社勤めしている人 もう本当に自分の企業の取りこぼしがもう1円たりともないように、もう、ね、本当に細かい測りを用いて測ってるかのように、そういうことをしてるから、もう残業に次ぐ残業 でそれでもうその人々は疲れ果てて、取りこぼしが確かにないんですけど、でもそのおこぼれに預かる人はもう一切おこぼれに預かれなくなって、でそれで、もう本当にキツキツの社会が今、出来上がっております、ね、ブドウの実、オリーブの木、ね、一度打って、ね、もうそれを、また二度三度打ったり、もう取りこぼしを一粒も残しがないように集め、それは主の御心ではないんですね。在留異国人や孤児ややもめみなし子のためにしっかりとそれ残しておきなさい。それが主の法則なんですけれども、今、ね、在留異国人や、ね、孤児ややもめが本当になおざりにされて苦しんで、虐げられたりしているような、状況です。こういうことをしているから、だから、ね、全世界的に、主はその地を荒れすたらせ、その表を覆されるんです。もう一度この2節、イザヤ書の24章の、1節と2節をお読みします。見よ、主は地を荒れすたらせ、その表を覆して、その住民を散らされる。民は祭司と等しくなり、奴隷はその主人と、女奴隷はその女主人と、買い手は売り手と、貸す者は借りる者と、債権者は債務者と等しくなる。アメン、ね、貸す者と借りる者が、ね、同じようにされる、ね、売る者と買う者も同じようになる。奴隷も主人も同じようになる。もう全く身分がなくならせてくださるんですね、神様が。もう、一方的にのし上がっていた人たち、高いところにのし上がって、もうおこぼれも一切貧しい人に分配しないような人たち、そういう人たちのがいるから、貧しい人たち、もう本当に主の憐れみにすがってしか、ね、おこぼれにすがってしか、生きていけないような弱い人たちのために主は地の表を覆されるんです、ね、売り手と買い手、ね、 借りてる人、借金がある人と、また貸す側の、ね、人、そのような立ち位置関係を主は壊されます。そのような人間関係の、人間が構築した、いびつな、そういう上下関係、主はそれを破壊されます。創造の秩序というものがあります。神様が作られた秩序があるんですけど、でもその法則を覆して、自分がね、本来主に従順服従しなければならない人間が、その法則を、ね、やめて自分が主人になって、ね、いや、自分のその快楽のために、ね、自分は、なんか外見は男だけれども、でも中身は女だから、ね、女子更衣室を使う権利を、ね、与えてくれとか、ね、今度は、ね、シャワー室のそのカーテンも剥ぎ取れ、ね、そういうことが今、アメリカでなされている。もうまさに人の傲慢、人の思い上がり、人の欲望によって、そういう神様の定めがないがしろにされ、また、弱い人たちの権利がむしり取られて、そういうただただ、ね、傲慢な主張の強い人の意見がまかり通っているような、そういう状況、主はそれらをあれすたらせ、覆されるんです。ですからね、神の国と神の義を求めている人は、これは幸いです。ね、そのことは幸いです。主が、そういう良くない不平等を平等にされるからです。世界の終わりの時、黙示録の時でも、ね、主は、そのことをなされる。本当に、大バビロンがのし上がって、そして多くの人々の、ね、命、魂さえも商品として、そして取引して巨万の富を築く。主はそれを覆される様が黙示録にも、ね、記されております。今この世界まさしくですね、その不平等の、ね、真っ盛りに差し掛かってきております。まさしく日本、そうですね、本当に若者たちにとって苦しい、そういう時代に入ってきております。働いても働いても、勉強しても勉強しても、よく生活が良くならない。むしろね、生きていくためにはこれもあれもそれもしなくてはならない、これにパスしなくてはなんか家庭も持てないような、結婚もできないような、そういうハードルを高くして本当に若者たち多くが失えてしまっている状況で、一部の、できる人たちはもう働きに働き同士でもうヘトヘトに疲れ果ててしまっている。でいつそこから落ちるかわからないから走り続けなくてはならない、そういう世界、ゆとりが全くない、ね、取りこぼしが一切なされず、また許されもしない、そういう世界に今なってきている。でも主はやがてそれを覆されます。主を恐れ敬う人、ね、その人たちは本当に幸いです。主はですね、私たちを愛しておられる。そして私たちは、ね、この世のものではなく天の御国のものです。だから主は、ね、この世も世にあるものも愛してはなりません、言われます。冒頭でお見しましたのは第一ヨハネの手紙の2章15節から17節のところでした。第一ヨハネの2章15節から17節です。要も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。ここの愛はアガパオというギリシャ語が使われております。この愛、要するに無心の愛、何もかも犠牲にする愛。ですから世、そして世にあるものを、ね、無心に愛する、ね、そういうことをしてはならない。ね、確かに世のもの、それは必要です。ね、食べ物も、ね、服も、お金も必要なものですけども、でも、神様以上に そちらの方をアガペしてはならないんですね。そういうことをする人はのうちには、御父を愛する愛はありません。書いてあります。16節。すべての世にあるもの、すなわち、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし、神の御心を行う者はいつまでも永らえます。 アーメン。今この終わりの時代ですね、世を愛しまた欲を愛し、ね、目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢のために他の人を押しのけてまで、ね、それらのものを得ようとして働いたり騙したり、ね、また絞り取ったり取り残しがないように、ね、キツキツな定めをしたり、そういうふうにしてある人たちは、ね、肉欲を満足させ、目の欲を満足させ、暮らし向きを、ね、それを向上させ、でも他の多くの人たちは本当スレスレの生活が強いられてしまっている。私たちは世も世の欲も、ね、過ぎ去るものだ。この世の欲とは滅び去る。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえる、書いてあります。神様の、ね、その御心を行う人はいつまでも長らえるんです。今、ね、この、世の中の状況、この日本の、中の、食物、ね、食べ物を、まあ、本当にお金持ちの人は日本の、ね、食べ物を食べない、ね、あの放射能を恐れてそういうことをするんですけども、でも誰が生き残るか、ね、お金をいっぱい持ってる人ではないんですね。ここに書いてあるのは、神の御心を行う者はいつまでも長らえると書いてあります。
アーメン。
神の御心を行う人、ね、本当に食事をとる時も感謝を捧げて食べる人、またいつもこの御言葉に従って歩む人、世にあるものを愛するのではなく、ただイエス・キリストを、ね、第一に愛する人、神の国とその義とをまず第一に求める人、ね、そういう人が全てが与えられ、また、ね、いつまでも長らえる人です。今この終わりの近づいているこの時代の中において、本当に、ね、困難が、困難な世の中になってきております。もう普通に信仰がないままで生活しようとしていくならば、もう多大なもう債務を負って毎日キツキツに生活しているような、そういう感じの世界です。持っていない人はどんどん奪われていくような、そういう世の中ですけども、でもそこから解放されるのはね、もういつの時代も一緒ですけども、イエス様を信じることです。イエス様を信頼してイエス様の御言葉の通りに歩んでいくこと、これがこの時代に救われ、世からも悪魔サタンからも救われ守られる生き方です。今この、ね、全世界的に本当に争いが、戦争が、戦争の噂、また兄弟が兄弟を、ね、敵対し、そういうことが起こっております。実際に争い事が、紛争が、本当に、ね、テロの活動が、まあ、フランスとかもういろんな、もうシリアがもう前からそうですね、活発になってきているこの時代の中において、本当にこの主により頼むこと、ね、主に信頼して歩むこと、これが永遠を長らえるコツです、ね、皆さんは死ぬべき時は、ね、死ぬんです。恐れないでいきましょう、ね、イエス様が皆さんを支配しておられる時、ね、その平安のうちに歩むことができます。その平安は死をも世の何者も奪い去ることができない平安です。だから皆さんはイエス様にあって歩み、平安を保って、そして、ね、皆さんに任された神様の国の仕事をしっかりと果たして、そして、ね、主が、ね、来なさいと言われた時、ね、もう、ね、地上のことはやめて、もう御国の方に来なさい、そういう時はもう、ね、身も心も全部イエス様に任せていけばいいんです。どうか皆さんは平安のうちに、もう本当に日々の生活とか食事とかお金とか、ね、そういったことに心煩わされでなく、ただ神の国とその義を第一に求めて平安のうちに歩んで、そしてこの終わりの時代をしっかりと全うして生きていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アメン。
アメン。では皆さん一人一人がこれから祈っていきましょう。この終わりの時代を正しく平安を持って、また尊厳を持ってイエス様を信じる信仰を持って歩んでいけるように、今祈る時を持ちたいと思います。
時代が悪いです。その時代に染まって人も悪くなりつつあります。その印として一番信頼し合うべき家族の中も今悪い世の中です。主よ、自分さえ良ければということを普段私たちは自分があんまりしていないような錯覚に陥ってます。でも主よ、私たち自身がどれだけ自分さえ良ければと生きているか、その証拠として私たちの親子関係が本当に穏やかじゃないことを私たちはその証拠として私たちは現実抱えています。一番信頼して一番支え合うべき親子なのに、家族の輪が乱れて、そして今本当に自分さえ良ければということの印として家庭の中に平和がないということが世界中で今起きています。主よ、あなたが私たちを憐れんでください。誰によってこの世界がこのようになったのか、今自分はこの悪くなりつつあるこの世界に対してどのような役割を担ってきたのか、これから自分はこの悪くなっているこの世界に対して人に対してキリストを信じる一人としてどのような命の役割を担わなければならないのか、それをしっかり心得ることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。私たち自身が御言葉によって立て直されたものとして、御言葉の法則に聞き従うものとして、それでこそ私たちが聞き従わないこの地上に対して、人に対して、物に対して権威を持って立つことができるということをしっかりと心得て、まず主よ、私たち自身が背いていた私たちの方向性をあなたへとしっかりと向かわせ、そしてあなたに聞き、あなたに学び、あなたに従い、あなたを守り行う、その法則によって生かされたもの、法則をもって生かすことができるものとして、主よ、あなたが私たちを立て直してください。そして主よ、今狂っているこの事情、人々の思い、心、感情、そして国々の自分さえ良ければと制定されているそのすべての法律に対して、主よ、私たち自身の守り行う主の法律が彼らを打ち負かし、勝ち得てあまりあるものでありますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。虚しくしてくださる主の力が今世界中で現れています。悪がはびこっているところで、主よ、これがしっかりとした悪であることを主ご自身が世界中で今それを証明してくださっていることを感謝いたします。 IS というのがある時は、ある人たちにとっては本当に自分たちの救済してくれる、そういう期待を持たされたものでもありました。でも IS というものがどれだけ悪いものかということを時間とともに、主よ、あなたはその彼らの志が汚いもので、そして罪そのものであることを、彼らの残虐さ、それを通してあなたはあらわにしてくださり、西川に対して彼らがやってきたことを英雄視していた、その中近東においても人々がこの IS に対して嫌気をさしているということを感謝いたします。悪いものは悪いからです。悪いものからいいものが生まれるはずがありません。彼らが本当に自分たちがいかにも正義の味方みたいな形で始まっていましたけれど、彼らの敵すぎている言葉、そして行き過ぎた行動は、彼ら自身が放蕩で、そして悪いものであることを明かししつつ、そして彼らに心を合わせていた人々の心をも反対を向くようにと、 主よ、あなたは彼らの行いを虚しくしてくださったことを感謝いたします。西の世界が 9.11 を通してこの爆弾テロをする国々を恐れ、人々を恐れて、そして彼らに甘くしたこと、それが今あらわにされて、彼らに対して言いたいことも言えなくなったこの西側に対して、西側のすべての人々の命を脅かす、おびただしい数のこのイスラムの人たちが西側に移り住み、彼らにノーを言えないこの西側はどんどん彼らに対して、彼らに対していろんな門を開いてあげ、権利を与えて、そして西側が今非常に非常に弱い立場に追い込まれていました。でも今回シリアの難民の中に難民を装ったテロリストがたくさん入ってきたことによって、そして彼らが自分たちの命を爆弾にして人々の無差別殺人をしたことによって、もう西側がこれ以上は黙っていられないような、そういうことが今起きようとしています。黙るということで、なんとか自分の身だけを守ろうとしていた西側のそのスタンスをあなたがひっくり返して、そして虚しくしてくださったことを感謝いたします。主よ、こういったことが今私たちの生きる現場において起きていて、その中において私たちがするべきことは、御心が天になるごとく地にもなりますようにと、あなたの正義に訴えることを私たちがします。この小さな群れ、小さな教会がいつも訴えていること、主よ、あなたはいつもそれを答えてくださって、世界中で今あなたの秩序をあなたが持たそうとしている、その動きを感謝いたします。続けて祈り、あなたの御手を望む者を世界中であなたが起こしてください。そして主が虚しくされるそのことを見て、主の力を感じて、主の皆を褒めたたえる人々を世界中からあなたが起こしてください。そして主のなさる技を感謝して、その栄光に加わる世界中の働き人たちでありますように、主をあなたが祝福してください。イエスよ、祝福してください。私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
主よ、今世界で行われている諸々の出来事、またあなたに向かって叫んでいる幼子や若い人、弱い人、彼らの叫び、主よ、あなたがこれをご覧になっておられることを覚えます。主よ、どうぞあなたが降りてきてください。あなたの御国、あなたの義がなされますように。主よ、私たちはただこの世のことどもにとらわれて、この世のことに重きを置くではなく、ただイエス様、あなたに向かい、あなたの御言葉を守り、あなたの法則を守って、そしてこの世の困難の時代においてもすっかり守られていく私たち一同でありますように。そして主よ、世の中でうめき悲しみ、義を求めている人々にあなたを届けて、あなたを伝え、救いへと導いていくことができるように、主を一人でも多く救いへと導くことができますように、どうか我らを助けてください。知恵を与えてください。御言葉のテピニをさせ、それによって整えられて清められ、あなたの力を得て大胆に福音を伝え、信じる者に与えられる印、すなわちイエスの御名によって悪霊を追い出し、蛇をもつかみ、毒を受けても害を受けることなく、また新しい言葉を語る、病人に手を置けば病人は癒される、これらの印を携えて全世界、日本に出ていく我ら一同でありますように、どうか助けてください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アメン、
アメン。それでは主の祈りです。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、 我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。